それでは、申命記30章お開きください。11節から、20節まで、朗読いたします。まことに私が今日あなたに命じるこの命令はあなたにとって難しすぎるものではなく遠くかけ離れたものでもない。これは天にあるものではないから、誰が私たちのために天に上りそれを取ってきて私たちに聞かせて行わせようとするのかと言わなくてもよい。またこれは海の彼方にあるのではないから、誰が私たちのために海の彼方に渡りそれを取ってきて私たちに聞かせて行わせようとするのかと言わなくてもよい。まことに御言葉はあなたのごく身近にあり、あなたの口にあり、あなたの心にあって、あなたはこれを行うことができる。見よ、私は確かに今日あなたの前に命と幸い、死と災いを置く。私が今日あなたに、あなたの神主を愛し、主の道に歩み、主の命令と掟と定めと守るように命じるからである。確かにあなたは生きてその数は増える。あなたの神主はあなたが入っていって所有しようとしている地であなたを祝福される。しかしもしあなたが心を背けて聞き従わず、誘惑されて他の神々を拝みこれに仕えるなら、今日私はあなた方に宣言する、あなた方は必ず滅び失せる。あなた方はあなたがヨルダンを渡り入っていって所有しようとしている地で長く生きることはできない。私は今日あなた方に対して天と地と証人に立てる。私は命と死、祝福と呪いをあなたの前に置く。あなたは命を選びなさい。あなたもあなたの子孫も生き、あなたの神主を愛し、御声に聞き従い、主にすがるためだ。確かに主はあなたの命であり、あなたは主があなたの先祖アブラハム、イサク、ヤコブに与えると誓われた地で長く生きて住む。神の秘密を知るというタイトルで上野牧師がここからメッセージを語ります。
皆さん、改めまして、明けましておめでとうございます。新明期ずっと2021年のですね、後半からやってきましたけれども、今日が最後です。なんか駆け足で、来たような感じもしますけれども、この最後主の語られる言葉に耳を傾けたいと思います。モーセはシナイ山で神の教えをいただき、それを出エジプトしたイスラエルの人々に伝えました。しかしその教えを初めに聞いた人々は心を固くなにしたので、ヨシュアとカレブ以外はすべて荒野で滅びてしまいました。今この新明期の舞台はモアブの草原です。いよいよ約束の地カナンに入っていこうとする直前の場面で、あるいは場面で、このモーセの言葉が語られています。モーセは改めて、民に向かって神の教えを説きました。今ここでモーセの言葉に耳を傾けているのは、滅んでしまった世代の次の世代、要するに子供たちです。第二世代です。主は改めて第二世代と契約を結ばれました。契約の内容というものは第一世代と結んだものと ほぼ一緒です。ただ契約を守った時の祝福とそれを破った時の呪いがはっきりと契約内容として残されました。また特徴的なことはこの祝福よりも呪いについての方が事細かに書いてあるということであります。その、まあ、実はですね、その呪いの言葉というものがイスラエルにとっての予言になっていたんです。ご存知のようにイスラエルは神との契約を破って他の神々に仕えるということをしてしまいました。その結果呪われて悲惨な目に遭うことになります。神殿は破壊されてイスラエルの民は捕囚となってバビロンに連れて行かれました。まあ、普通であればですね、そこでこの民族が消滅してしまってもおかしくないんです。しかし主は祝福を選ぶチャンスをイスラエルに残されました。申命記30章1節か3節を見てください。私があなたの前に置いた祝福と呪い、これらすべてのことがあなたに望み、あなたの神主があなたをそこへ追い散らしたすべての国々の中で、あなたがこれらのことを心に留め、あなたの神主に立ち返り、今日私があなたに命じる通りに、あなたもあなたの子供たちも心を尽くし精神を尽くして御声に聞き従うなら、あなたの神主はあなたの繁栄を元通りにし、あなたを憐れみ、あなたの神主がそこへ散らしたすべての国々の民の中からあなたを再び集める。主に悔い改めて立ち返るならば、もう一度繁栄を元通りにするという約束です。これがモアブの地で結ばれた契約条項に加えられたことは非常に大切なことなんです。非常に大きいことなんです。神様は祝福を取り去らない、祝福への道を残し続けられるということを今日皆さんと共に見ていきたいと思います。まあ、モーセ、この申命記の中で神の言葉を守れば祝福される、しかし神の言葉を破れば、この呪われるということを伝えてきました。まあ、私たちは神の言葉を当たり前のようにして、まあ、読んだりまた聞いたりしていますけれども、信仰を持たない人たちがですね、神の言葉というふうに聞いたら、これどんなイメージ持つでしょうか。なんだか難しそうとか、とっつきにくそうとか、理解するの難しそうと思う人が結構いると思うんですよね。でまた、まあ、神の言葉というふうに聞くと、神秘的な感じがあるかもしれません。何かベールに包まれているような感じですよね。でまた、まあ、苦行の末に、悟りを得た ものだけが手にすることのできる秘密の言葉というイメージもあるかもしれません。まあ、何でもそうなんですけれども、この時にイメージとか固定観念が先行してしまうと、本来の姿を見誤ったり見失ったりすることがあります。でモーセ次のように言うんです。11節から13節見てください。まことに私が今日あなたに命じるこの命令はあなたにとって難しすぎるものではなく、遠くかけ離れたものでもない。これは天にあるのではないから、誰が私たちのために天に登りそれを取ってきて私たちに聞かせて行わせようとするのかと言わなくてもよい。またこれは海の彼方にあるのではないから、誰が私たちのために海の彼方に渡りそれを取ってきて私たちに聞かせて行わせようとするのか。 と言わなくても良い。これ天、この神の言葉、神の命令をですね、知るのに天に昇る必要も海の彼方に行ってくる必要もないって言うんです。まあ、これちょっと拍子抜けするような言葉かもしれません。これ難しくないよって、頑張ってやっと手にできるようなものじゃないよって、まあ、わざわざモーセがこう言うのはみんなが持っているイメージとずれているからです。で実際にじゃあどのようにしてこの神の言葉命令が与えられたのかということを見たいと思いますが、天には昇りませんでした。海の渡ることもなかった。しかし山には登ったんですね。モーセはシナイ山に登って、まあ、そこで神から御教えを聞いたんです。この時神が、まあ、シナイ山に降りてきてくださったわけです。まあ、シナイ山正確な位置っていうのは本当は分かってないみたいなんですけれども、まあ、マーサとヒロミはシナイ山登ったっていうふうに言ってました。まあ、大体この辺りだろうというふうに考えられているところで、標高2300メートルぐらい、2300、まあ、人が十分に登っていくことのできるぐらいの高さですよね、2300だったら。じゃあ神様はどれぐらい降りてこられたのか。神様がおられるところは物理的な距離で、測れるようなものではありません。一つ分かることは、本来近づけるような対象ではないってことです。神は、神を見たものは死ぬというふうに言われていました。また神の声を聞いても死ぬというふうに思われていました。ですからもう自分からは近寄りがたいお方なんです。神と人との隔てっていうのは想像以上に大きかったわけです。その神が近づいてきてくださって、その声を聞かせてくださいました。そしてモーセはその言葉を書き取ったわけです。それが律法です。皆さん、律法は恵みなんです。聞けないはずの神の言葉を聞くことができたからです。神のうちに隠されていた奥義が明らかにされたからです。イスラエルはこれありえない施しを神から受けたんです。神の言葉はもはや遠いものではなくなったんです。14節、まことに御言葉はあなたのごく身近にあり、あなたの口にあり、あなたの心にあって、あなたはこれを行うことができる。イスラエルの民はいつでも律法を口にすることができるようになったし、心に留めることもできるようになったんです。私たちこれ人間の努力によって神の言葉を知ることはできないんです。神の側から近づいてくださらなければ、私たちは神のことっていうのは何も知ることができないんです。神の言葉っていうのはこの世の知者からも賢い人からも隠されています。どんなに偏差値が高くても、どんなに頭が切れても、神の言葉を自分の努力で知るっていうことはできないんです。神の言葉は一方的な啓示なんです。聖書はよく啓示の書というふうに呼ばれます。まあ、人が書き留めた言葉ではありますけれども、これはもともと神が隠し持っておられたものなんです。それがオープンにされたんです。で、何のために神の言葉がオープンにされたのか。 ちょっと1章戻りますけれども、申命記の29章29節見てください。隠されていることは私たちの神主のものである。しかし表されたことは永遠に私たちと私たちの子孫のものであり、私たちがこの見教えのすべての言葉を行うためである。何のためにオープンされたのか、それはまず神様の秘密を私たちのものとするためなんです。そしてその秘密を守り行うためなんです。皆さん、秘密を知りたいっていう欲求がありませんか？私には秘密があるんですっていうふうに言われたら、これ気になって仕方がないと思うんですよね。いや、この人どんな秘密持ってんだろうって、もう興味津々です。で、神が持っておられる秘密ならなおさらじゃないですか。いや、なんかすごいこと知ってそうじゃないですか。神様、絶対に僕たちが知らないことを知っているような気がする。でも秘密って誰でも教えてもらえるものじゃないですよ。秘密を教えてもらえる人ってある意味特別に選ばれた人です。多分皆さんも誰にでも自分の秘密言わないと思うんですよね。限った人にしか言わないと思うんです。モーセの時代にもですね、これは多くの国民があったわけです。民族があったんです。その中でイスラエルの民は選ばれて神の秘密をこれ知らされたんです。神の秘密が明かされた民っていうのは他にいないんです。イスラエルは神の秘密を自分たちのもの、我がものとすることになりました。で、どんな秘密だったかといいますと、それはこれ、いわばですね、どうすれば祝福されるかというものですよ。まあ、今日の箇所もそうですけれども、申命記読んでるとですね、こうすれば祝福されるという表現がたくさん出てくるんです。これを守れば祝福されるよ。だからこれ祝福が選択できるようになったってことですよ。祝福への道がオープンにされました。もうイスラエルは本当にこれ大層な秘密を手にしたと思います。やっぱりこのイスラエルにとって立法っていうものは後の世代にまで伝えていかなければならない国宝なんですよ。なぜならば神の秘密だからなんです。でもこの秘密を知ってしまった以上責任があるんです。これ誰にも言わないという守秘義務ではありません。神の言葉を守り行うという責任が生じたんです。イスラエルの民、実は最初からそのことは自覚していました。申命記の5章27節見てください。あなたが近づいていき、私たちの神主が仰せになることを皆聞き、私たちの神主があなたにお告げになることを皆私たちに告げてくださいますように、私たちは聞いて行います。この時点ではまだ神の秘密知らないわけです、イスラエルの民。でモーセにですね、秘密を聞いてきてくれたらそれを行いますっていうふうに秘密を知る前から約束してるんですね。これ皆さん、神の言葉を聞くだけ聞いて放置しておくっていうことは無責任です。私たちは最初から聞いて行うつもりで神の言葉に 耳を傾けるし、また神の言葉を聞いたからにはそれを守り行うんです。これが神の言葉に向かう私たちの姿勢です。もうデボーションノートやエグレシアや説教に対してもこれ同じだと思うんですね。もう神の秘密を知りたいと思って毎回毎回期待して臨んでいく。でそのような者たちに主は秘密を教えてくださるわけです。神の言葉を聞かせてくださるわけです。ですからこの日々いただく神の言葉っていうのはこれ私たちの宝なんです。本来明らかにされなかった、本来知ることのなかった許されてなかった神の奥義なんです。だからもっともっと僕たちこの神の言葉っていうのを大切にしていかなきゃいけないなと思うんです。すごい価値がありますよこれ。で私たちも選ばれて神の秘密を知ったんです。福音がそれですよ。イエス様が神の御子キリストであることを知りました。イエス様は私たちの罪を贖うために十字架にかけられ、私たちが義と認められるために復活されたということを知りました。しかしですよ、このことは多くの人たちにはまだ隠されているわけです。啓示がなければ十字架と復活は愚かな馬鹿げた話にしか聞こえないんです。私たちこれ神からの啓示があって初めて福音を信じることができるんです。だから皆さんは選ばれて神の啓示を受けた特別な人たちなんです。これ恵みなんです。パウロローマの10章でですね、今日のこの新明記30章の12節13節引用してるんですね。後で見てみてください。ローマ10章、そこで救いを求めてもはや天に昇る必要もないし地に下る必要もないっていうふうにパウロ言いました。イエス様は救いを携えて皆さんのところにわざわざ来てくださったんです。隔ての壁を越えて。実はこれもものすごい秘密だったんです。イエス様が来られるまで救いが異邦人に及ぶっていうことはもう隠されてたんです。これ神の奥義だったんです。ですからユダヤ人は救いが異邦人にも与えられると聞いたときにものすごいびっくりしたわけです。でも今やイエス様がその救いを携えてきてくださったおかげで、それを私たちにオープンにしてくださったおかげで異邦人である私たちのものとなったんです。でこの秘密を知った私たちの果たすべき義務とは何なのか。それはイスラエルと同じように心を尽くし思いを尽くし力を尽くして主を愛することであり、また隣人を愛することです。どうすることが愛することなのか。それは聖書に書かれた神の戒め、神の言葉、掟を守ることであり、心に書き記されたキリストの律法を守り行うことです。それが愛することなんです。で私たちはもう今神の言葉をこうやって手に取ることもできますし、また聖霊によって心にも示されるわけです。神の言葉は決して難しいものではなく、また遠くにあるものでもありません。私たちにとって神の言葉はごく近いところにあるんです。その神の言葉を守り行うことができるように私たちには 聖霊が与えられています。神様、言葉だけ備えてくださった、与えてくださったのではなくて、力をも備えてくださった。隠されていた、神の言葉が明らかにされたことで、私たちはこの選択を求められるようになりました。新命記の30章15節見てください。見よ、私は確かに今日あなたの前に命と幸い、死と災いを置くっていうふうに書いてあります。もう神からの啓示がなかったら、死と災いを選ぶしかなかったんです。滅びへの道まっしぐらだったんです。選択がなくて。でも今は恵みによって命と幸いを選択することが可能になったんです。私たちの前には2つの選択肢があります。主は死と呪いの道を閉ざさないで、私たち意志を働かせて命を選ぶようにっていうふうに命じられました。19節、私は今日あなた方に対して天と地と証人に立てる。私は命と死、祝福と呪いをあなたの前に置く。あなたは命を選びなさいって言うんです。死と呪いの道にね、取り上げてくださったらよかったんだけども、残されたままそこに幸いと命も置かれてるんです。じゃあ命を選ぶっていうのはどうすることなのか、20節見てください。あなたの神、主を愛し御声に聞き従い主にすがるためだ。確かに主はあなたの命であり、あなたは主があなたの先祖アブラハム、イサク、ヤコブに与えると誓われた地で長く生きて住む。ここ見てください。主はあなたの命であるっていうふうに書いてあるんです。要するに主を選ぶことが命を選ぶことなんです。イエス様、ご自身のことをこういうふうに言われたことがありました。私は道であり真理であり命なのです。イエス様、命だ。ですからイエス様を選ぶことが命を選ぶことなんです。それが祝福を、幸いを選び取ることなんです。私たち日々選択することを迫られています。それはイエスを選ぶか選ばないかの選択なんです。イエスの栄光になるのかならないかの選択なんです。選択である以上、誤った方に手を出してしまう可能性っていうのはいつも残されてるんですよね。振り返ればですよ、間違った選択をして、もう災いや呪いを身に招いたことがあったかもしれない。いや、あったと思います。また、これからも選択を誤って、もうこの災いを自分の身に招くようなことが起こるかもしれません。しかしですよ、主を信じる者から完全に祝福が取り去られるようなことはないんです。もう一回ですね、この新命記の30章1節から3節見てください。お読みいたします。私があなたの前に置いた祝福と呪い、これらすべてのことがあなたに望み、あなたの神主があなたをそこへ追い散らしたすべての国々の中で、あなたがこれらのことを心に留め、あなたの神主に立ち返り、 今日私があなたに命じる通りに、あなたもあなたの子供たちも心を尽くし精神を尽くして御声に聞き従うなら、あなたの神主はあなたの繁栄を元通りにし、あなたを憐れみ、あなたの神主がそこへ散らしたすべての国々の民の中からあなたを再び集める。新明記にこの書き記された契約、まあ、モアブ契約は悔い改めるならばもう一度繁栄が取り戻されるという約束です。これは神の言葉に従うことのできなかった選択を誤ったイスラエルの民への約束なんです。ですから私たちもたとえ選択を誤ったとしても悔い改めてイエス様をもう一度選択すればいいんです。選び直せばいいんです。これでおしまいということは絶対にありません。祝福される選択肢というのはいつも私たちの前にオープンにされてあるんです。たとえ死んだような選択をしたとしても皆さんはもう一度生きることができる。命であるイエス様を選び取るならば生きられるんです。これが私たちに明らかにされた福音の力です。復活の力です。イエス様は私たちを生かしてくださる唯一のお方です。新年を迎えて最初の礼拝、私たちはまず命であるイエス様に立ち返ります。そして心を尽くし精神を尽くし力を尽くして神の秘密に御声に聞き従う思いを新たにします。2022年が繁栄を取り戻し祝福された1年となりますように期待して共に祈りたいと思います。お祈りいたします。主を感謝いたします。私たちの知ることの私たちが知ることがなかった神の言葉が今私たちの近いところに置かれていること感謝いたします。今この状況の中に今の状況に置かれて間違った選択をしたというふうに思っている人もいるかもしれません。どうかそう思う人たちに命を選ばせてください。イエス様を選び取る選択をすることができるように導いてください。今どんなに苦しみの中に置かれていても辛い中にあったとしても祝福される道は開かれています。あなたがそこへ来るようにと私たちを呼んでくださっていますから、必要な言葉も私たちに与えてくださいますから、どうぞ今心を一新してあなたの言葉に従っていく思いを新たにしてください。あなたに従っていく先には繁栄があります、回復があります、祝福があります。どうぞその道に足を踏み込んでいくことができるように、この2022年の最初の主日礼拝、あなたを選び取ることから始めることができるように導いてください。私たちはどんな状況にあっても主にあって期待いたします。主にあって回復する希望が与えられていますから、主をどうぞその道を歩ませてください。あなたが私たちに日々ご自身の秘密を明らかにしてくださって私たちを祝福しようとしてくださっていることを感謝いたします。イエス・キリストの御名を通してお祈りいたします。アメン。